次は5000人の食事ですね。はい、この奇跡もありました。5000人に食べ物を与える6章のところですね。でイエス様はこの人たちを食べさせるためにはどこでパンを買えばよいだろうかってことは、弟子たちに、はい、みんなをお世話してください、養ってください、この人たちを食べさせてください、さぬき市2つ分ぐらいかな、多分ね、そうですね、さぬき市の全員かける2ぐらいの人にあなたたちで食べさせなさいって言われるんですよ。私たちはもうどうしたって人の力では無理なことがあります。だけれども、その時イエス様は何を用いられましたか。このカレンダー、今年のカレンダー、あ、後ろにありますね。今年のカレンダーがこのシーンですね。何が描いてあるでしょうか。よし、じゃあそれ何が書いてある。カゴ、そうそうそう、カゴが書いてありますね。で、そこにシールが、ひっついとったと思うんですけど、シールは、命のパンですよって言って、カレンダーにこう、ペチョペチョっと貼っていくんです。どうですか?皆さん毎日、貼れてるでしょうか?全部貼れてますせっていう方。おお、素晴らしい!イコさんが手を挙げてくれている。忠実!すごい!良いしもべですね。忠実ですね。すごい!あと、皆さん、アプ先生手を挙げてます。いや、本当そうです。私もそうです。はい、アメンだけれども、私たちは本当にこのパンを食べなければ生きていけないんだけれども、自分たちが養うことできないですね。これ私御言葉を開いて喋っていますけれども、これで皆さんの霊が完全に養えると思ってないです。もう全然でもイエス様の御言葉は皆さんの霊を養うことができます。命のパンだから、これを皆さんが自分で読んで、自分で声に出して、自分で覚えて、自分で味わって、自分でイエス様にこれはどういうことですかって聞くときに、私たちはお腹いっぱいになるんですね。これ私パン買ってきて配ろうと思って、皆さんに今日配ったら多分お財布は空っぽになると思います私たちは自分で養えるものは限界があるけれども、さっきイエス様の腹から何が出ましたか。水が出るって言われたように、イエス様の体はちぎってもちぎってもちぎってもちぎっても絶対になくならない命のパンだから、どれだけ食べてもいいですね。一日中聖書読んでもいい、一日中御言葉を宣言して賛美してもいいね、どれだけ味わってもイエス様のパンは尽きることがありません。で、ここに私が命のパンである、私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものは決して乾くことがない。ここでもイエス様は乾くことがないよって言ってくださっています。で、次行きましょうか。どんどん行きますよ。今日は次7章です。7章のこれ何節書いたんかな。7章、カリオ祭りですね。カリオ祭りの時です。でカリオのお祭り、クリエイトでもやりますけど、この聖書箇所よく読みます。はい。でこの御言葉が出てきています。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自身を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエス様は、水はブドウ酒に変え、そして乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいって言われたように、水を自分の内から出して、そして今度はさらにパンも与えた後に、あなたたちの内から今度は水が流れ出るようになりますよって言われています。 どうですか、自分の内から流れ出ている水飲みたいですか。いかん、ちょっと汚いことを想像したりしますよね。でも私たちのこの通り置き九段にしてくださいって言うじゃないですか。もし自分の思いがストローのように汲み出してくるイエス様のところから人の口に入るとしたらどうですか。どうぞどうぞって言えますか。それともやめてやめてこんなものをと言いますか。どっちですかね。じゃあどうぞどうぞ私の通り置き管を通してどんどん飲んでくださいと言えますっていう人、どうぞ。あ、どうですか。じゃあこれはちょっとあろた方がいいです、汚いんでやめとってくださいと言いたい方どうぞ。ああ、そうですよね。いや、ほんまにそうです。私たちの内側は、イエス様最初に、人の思いをすべて知っておられる。で、ヨハネの最初のところに出てくるんですけれども、どのように私たちの内側が汚れているか知っておられるけれども、それでもさらに私たちを、この、イエス様の御言葉を汲み上げて、そして他の人に飲ますための管として使ってくださるし、私たちの内から他の人に与えるための水が湧き出るようにしてくださる。それはただ私たちの努力ではなくって、イエス様の特別な奇跡ですよね。今自分の身に起こっている奇跡です。では次行きましょう。次8章です。8章で何がありましたでしょうか。姦淫の女のところですね。もう汚れマックスって感じですよね。でも私もこの女のことを責められないって常々思います。これはいろんな男の人と関係を持って、で他の人にもうそのことを暴かれて責められて本当に恥ずかしい、もう陰に隠れてしまいたい、私は人の前にいられないと思う思いであるし、で責める人たちからは一生打って殺してしまえって言われている女の人のシーンです。でこの女の人はイエス様に会って、そしてイエス様はどうしましょうって言われた時に、罪のない人が最初に石投げなさいって言われましたね。そしてイエス様はこの女の人にこう言われています。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと言われました。罪を許す権威はイエス様にしかありません。汚れを取り除く力があるのはイエス様だけです。だから私たちはイエス様が罪に定めないよって言ったのに、自分自身の通り行く管は、あ、汚い汚い汚いんでやめとってくださいって言いたいんですよね。でもイエス様はこうパックジュースにストローさすとき分かりますか。これプチッともう一思いにやるでしょう。あれでこの悩み悩み、このストロー汚いかなと思いながらすることないですよね。ね、私たちを堂々と罪のないものとして通り置き管として、えいやーっていつでも用いてくださってるですね。本当に罪はイエス様によって清められます。だけれども、ただイエス様が生きてくださったから清められるんじゃなくて、今日の箇所、十字架がなければその清めはないです。で次行きましょう。生まれつきの盲人、私がこの世に来たのは、9節、9章ですね。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエス様は、はっきりとこの世を裁くために来られました。それは、天の父なる神様と同じ性質をお持ちだからです。裁き主はただ一人だけ。ね、私たちは、裁かれるんであったら、もう漏れなく全員考える余地なく、みんな覚悟して聞いてください。他の宗教とは違います。覚悟して聞いてください。信じなければ、あ、怖い言うの、言いたくないけれども言います。信じなければ地獄に行くんです。
言いたくないです。これは本当に痛いでしょ。これ聞きたくない方、自分はいいかもしれませんよ、救われているから。だけれども周りの人のことを思ってください。本当に苦しいんですよ、これを言うのは。本当に引き裂かれる思いなんですよ。信じなければ救われない、信じなければ永遠の滅びなんだ。これは本当に受け入れたくないんですよ。だけれどもイエス様ははっきりと裁き主として来られました。天の御国に行くか永遠の滅びかははっきりと裁きはあるんですよね。だから見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。この言葉にはさらに奥深い意味があると思いますけども、裁きがあるということ、そして誰一人として立法では救われることがないということ、これを本当に私たちは心の中心に受け止めなかったら、ただ自分が救われている、ハレルヤイエス様ハレルヤーって、もうそのまんま言っていられないんですよ。滅びる魂のことを思ってください。苦しいんですよ。この町を祝福しますって毎日クリエイトで祈ってます。だけれども私たちが伝えなかったら人は救われないんですよ、ね、じゃあ次行きましょう。
生き返ったラザロのところですね。11章、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである。人が蘇ること、人が新しく命を受けること、人が作り変えられることによって、人が命を受けることによってイエス様は栄光をお受けになる。私は命のことを尊いと思ってなかったから、十字架のことが本当に素晴らしい、尊い、私のために大事でしたと思えなかった時期もあるけれども、今は自分の命が本当に大切って思えるようになったから、十字架は素晴らしいと思えるようになりました。だけれどもすべての人が救いを得なければイエス様は、それイエス様の栄光じゃないですね。本当に救われてほしいんですよ。人が救われること、イエス様の栄光です。年末の洗礼式むっちゃ嬉しかったです。私さっき言いたくないって言ったその地獄の話を杉さんにしたことないです。言えないですね。だけれども本当に思っているから取りなして祈っています。した、いました。今も祈ってるけど、本当に命を得てほしいっていうのは周りの人のことを思ったら思うでしょ。特に子供たちのことを思っても、近しい人のことを思っても、命を得てほしい、救い得てほしいって、本当に一番の願いですよね。で、あれですね、これをはっきりと言うって勇気がいります。どうですか、皆さん言うタイプですか。この近しい人に命の道と滅びの道と、この十字架のことをはっきりといつだって言えるよっていう人いますか。そうですよね、難しいですよ ね。そして聞いた人もはっきり2種類いますよね。聞いて受け入れる人、聞いて信じるものは幸いです。聞くか聞かないか分かれ道があります。そして信じるか信じないか、はっきりと分かれ道があります。だけれどもイエス様はラザロを
生き返らせることがおできになりました。人の命はイエス様に握られてます。希望がありますよ。ただ死んで終わるんじゃないっていうことを聖書のどこ読んでもイエス様ははっきりと表してくださっています。命を得させたいって願ってくださっているから、私たちは開いて読めば命を得ることができるし、そして聞いて信じれば命を得ることができる。でもただ自分の力で信じることはできないです。これは聖霊様によらなかったらできないってはっきり書いてあるから。だけれども全ての人に命を得てほしい。ラザロが死んでお姉ちゃんたち、なんか妹たちかな、家族悲しい、生き返ってほしい、なんでイエス様来てくれなかったの、死ななかったのに。でもイエス様は生き返らせることがおできになるお方です。滅びているように、もう望みがないように思う時にも生き返らせることができるお方です。じゃ次行きましょう。はい、近づいてきました。14章、じゃあ共に読みましょうかね。せーの。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。これはイエス様を見た者は父を見たっていうことです。ただ唯一の救いの道であるイエス様を見るもの、それは天の父を見るものです。で、私たちは今はこの肉の姿を持っていますけれども、イエス様に習うものだから、周りの人たちは私たちを通してイエス様を見るし、私たちを通して天の父を見るんですね。私が道であり真理であり命である私を通らなければ誰も父のもとに行くことはない。十字架を通らなかったら誰一人イエス様のところに行くことはないですね。救いの最初の時に私釘を打ったんですよ。これ釘打ち経験ある方いますか？この世代ですよね。ですよね。このチェンジングライフセミナーっていうのがあって、で、自分で五寸釘、長いですよね、あれね。大きな釘を、今ホールにあるんですけど、生木の十字架にね、こう、ガンガンって打つんですよ。自分で。私の罪をイエス様は負ってくださっている。ここにイエス様の肉体があるのに私は釘を打ち込んでいるっていう、実際的な体験をしました。でね、本当に苦しかったし、信じてなかったのに苦しかったです。まだ信じてなかったんですね。でもここに人がいて私がそれに釘を打ち込んでいるんだと思ったら、もう本当に耐えられないぐらい苦しかったです。だけれどもその後に受け取った思いは、私はふさわしいものになったっていう思いを受け取って終わりました。これはね、何とも言えない安心でした。喜びでした。自分がふさわしくなかったのに、ごめんなさいって思いながら打ち込んだ釘で、イエス様がもう自分のふさわしくないと思っていた、これは私から拭い去ることができないと思っていたものを全て負ってくださったんだっていうことがはっきりと分かったんですね。痛いでしょ、考えたら痛いですよね。イエス様も今日の箇所では十字架にもすでにかかっておられます。両側の人はまだ生きてますけど、イエス様は間もなく足を折られることなく息を引き取られます。でその手は釘がついて、それでもう肉がこの手の釘と足の釘だけで支えられているんですね。背中がこう支えられているわけじゃなくて、この体の重みが釘にかかって、そして本当に体中が機能しなくなって命がなくなります。じゃあ次行きましょう。はい、これいいですわ。ごめん。
最初に戻ってください。一番最初のところですね。はい。こうやってイエス様のことがヨハネの福音書の最初からずっとこの方が命の源だ、この方が救い主だ、この方のところを通らなければ救いはないってずっとずっとずっとずっと順番に語られて、イエス様は十字架でついに命を落とされます。私は乾くと言って、その後完了したと言って、この二つの言葉を残して命を落とされました。本当に自分がどのくらい霊が乾いたものであったか皆さん思い出されましたでしょうか。私もそうです。この乾きは今この一瞬も増し加わるものです。だけれども誰のところに行ったら決して乾かないでしょうか。イエス様のところですよね。ね。それからイエス様は成し遂げられたと言われました。何を成し遂げてくださいましたか。私たちだけじゃなくて、この一人一人だけじゃなくて、私たちが覚えて祈ってる全ての人のためにも救いを成し遂げてくださった、この成し遂げられたの言葉ですよね。じゃ次行ってください。そしてイエス様はこの後、両方の人はまだ強かったんかな、何ですかね、生きとったんですね。で、死を早めるために足をボキッと折られました。痛いです。イエス様のところに行ったところ、もう息をしておられなかったので、死んでおられたので足は折られませんでした。で次お願いします。しかし兵士の一人が突き刺したら、今度は最初からずっと出てきた何かが出てきます。何と何が出てきますか。血と水、赤い液体と透明の液体が出てくるんですね。イエス様はずっと最初から自分自身が血を流すこと、水を流すこと、肉が裂かれることを知っておれ、おられながら歩みを続けてくださいました。そして十字架にかかって死んでくださいました。それは自分から、お、次はロバの番ですとか、お、次はなんだ、ムチの番ですとか、次は何々の番ですって自分で導いてこられたんじゃなくて、完全に御言葉通り、天のお父さんのご計画通り身を委ねて行かれて、最後の最後には命までもお父さんに委ねて亡くなりました。これはイエス様の十字架を安く、私の荷は軽いよと言われたその言葉とはもう真逆ですよね。重い、自分のこのふさわしくない身には重すぎると思いますけれども、イエス様はすでに成し遂げられて、今イエス様も苦しみ続けておられますか。イエス様はもう苦しんでおられません。成し遂げられて、そしてこの後よみがえって今私たちと共におられます。だからイエス様はこの最後の最後の渇きを覚えられたところまで全部を通して、私たちが今抱えている、これから先にも出会うことがある、ずっと昔に通った全ての悩み、苦しみや痛み、恥ずかしさ、病、全てのこの思いを何一つ余すことなく体験してくださいました。ですから完了したと言われたと私は思います。この思いは誰にもわからない、この境遇はなってみないとわからない、人のことを見たらそう思いますよね。あの人はいいな、この人いいなって思う時あります。だけれどもイエス様いいなって私たち思わないですよね。
こんな苦しみを味わい尽くすこといいなって思わないけれども、本当にイエス様のところにしか命がないってつくづく思いますから、その時には本当にイエス様に習うものになろうって決心することができます。十字架がなければ誰一人救われないんですから、この一瞬の決断で永遠が決まるけれども、イエス様の十字架がなかったら全員違う道ですからね。この細い道通れる人誰もいなかったんですよ。橋がかかってなかったんだから、イエス様の十字架が。だから私たちは本当に命を得て、そしてイエス様が追ってくださった十字架を誇りに思うことをまずしたいと思います。周りの人たちが本当に滅びてほしくない、あなたに滅びてほしくない、この町に滅びてほしくない、命を落としそうな人に、命を軽く見ている人に、命を粗末にしようとしている人たちに、生きてほしい、ただ肉が生きるだけじゃなくて霊が生きてほしいって願う、その思いをイエス様と一緒に私たちは持っていきたいと思います。本当にこの町が救われるか、私たちの家族が救われるか、私たちの国が救われるか、この世界のすべてが救われてイエス様が帰ってこられるときに本当に大喜びで、今からずっと永遠に私たちは賛美しますってお迎えできるかは、この十字架を受け入れるかどうかに本当にかかっています。イエス様を待ち望むその思いを持っていますか。主よ今来てくださいって堂々と言えますか。私は正直言ったら言えないですよ。終わり怖いです。だけれども本当にイエス様来てください、あなたを待ち望みます、ただ賛美しているその上面の言葉じゃなくって、本当に心から今主よ来てくださいっていう思いを持つんだったら、合わせて今主よ救ってくださいって、はっきりと救いを得させてくださいって、私たちは心の底から周りの人に対しても願うべきじゃないですか。そうじゃなくて、今イエス様来てくださいって、本当に来たら大変ですよ。こんなに救われない人がいるのに。だから今イエス様来てくださいって言うんだったら、本当に取りなして祈り、またイエス様の十字架だけを誇って語っていきたいと思います。ではお祈りします。イエス様、あなただけが救いです、あなただけが命です。私たちはただ自分の良さや努力で受け取ったんではなくて、本当に単純にイエス様の恵みだけでこの福音を受け取ることができました。だけれども目を上げてみたら、イエス様の十字架を知らない人がいっぱいいます。周りを見渡したら救いを得させたい人がいっぱいいます。私自身もそうでした。どうかイエス様、あなたの十字架に対する上渇きを私たちに与えてください。あなたの救いに対する上渇きを私たちに与えてください。あなたを待ち望んで主よ来てくださいと言うならば、その道備えするものとして私たちを清めて用いてください。本当に具体的に私たちが主に使えるように、周りの人に使えることができるように助けてください。そのことによってイエス様、あなたの十字架を分かち合うチャンスを私たちに与えてください。そしてそのチャンスが巡ってきた時に、私たちにあなたをはっきりとごまかさずに語りきり、その勇気を与えてください。はっきりとあなたの時が来ることが決められています。その時は迫っていますから、どうか今日この一日、私たちにあなたの福音の働きをなさせてください。主に献身します、主にお委ねします。あなたの十字架を誇り、あなたの十字架に栄光を期します。
イエス様の名前によってお祈りします。アメン。